小さな旅が詰まっています。
ファッションで目が行っちゃうのは靴下ですね。靴下だけ欲しい人って結構いるんで、靴下が決まってると、あ、おしゃれだなって思いますね。
意外と見られてる靴下、おしゃれの秋、足元までしっかり決めよう。
で、かっこよく読んでますけど、あなたのその靴下。
あ、見られてる。すいません。ユニクロ行ってきます。
ライフとウェア、ユニクロ。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード、第11章、ザクロとブドウ、シルクロード2。宿の庭で何人かとバカ話をしている時だった。一人がクラッカーを食べていて、口に入れるため1枚を2つに割った時、小片が土の上に落ちた。そこに偶然、クルタを着たその男が通りかかった。彼は落ちているクラッカーに目をやると、私たちに尋ねてきた。これは不要なのか？落ちたクラッカーの小片など必要なはずがない。もちろん。クラッカーを食べていた一人が、クルタを着た異様な男に答えた。すると彼はそれを拾い上げ、ふっと息を吹きかけ、ほこりを払うと口の中に放り込んでしまった。そこにいた全員がその一瞬の出来事に度肝を抜かれた。もしかしたら、それは私たち日本人への冗談めかした G の行為なのかもしれない、という気もしたが、彼は翌日もその翌々日も、食堂では必ず誰かから食べ残しを分けてもらっていたから、落ちたクラッカーを拾って食べるくらいは特別のことではなかったのだ。しかし、いくら貧しいと言っても、これほどまでのことをするヒッピーには会ったことがなかった。どんな素性の男なのだろう。私は知りたいと思ったが、宿の連中にもロッテルダムの出身だということくらいしか分かっていなかった。その彼がこのバスに乗っていたのだ。金をどう工面したのか知らないが、メシェットでも食事をしなかったところを見ると、相変わらずのもんなしであるに違いなかった。彼は二人の男の子にまとわりつかれながら、 一つも嫌な顔をしていなかった。男の子たちは赤にまみれた手を差し出して金をせびっている。彼に金が、それも恵んでやれるような金があるはずがなかった。どのようにして金のないことを納得させるのだろう。眺めていると、彼は急にポケットに手を突っ込み、硬貨をつかみ出した。おそらくはそれが彼の全財産だったのだろう。手のひらを広げると、そこには6つのリアル貨があった。1リアルは 4.5 円。つまり五円玉が6個あったということになる。彼はそれを子供たちの目の前に差し出し、2つずつ3つの組に分けた。何をするつもりなのだろう。私はその展開を意外な思いで見つめた。彼は何のためらいもなく、手のひらの上で仕切った二つずつの硬貨を、一組は一人の男の子に、一組はもう一人の男の子に、そして残りの一組は自分に、と身振りで説明した。子供たちは分かったというように大きくうなずくと、嬉しそうにリアルカーを二つずつつまみ上げた。それを見て、彼もまた嬉しそうに二リアルを一方の手に取った。その光景を見て、私は強い衝撃を受けた。私自身、これまで、東南アジア、インドからこのイランに至るまでの旅の最中に、一体何百、何千の物乞いに声をかけられ、手を差し伸べられたことだろう。だが、私はそのたった一人にすら、金を恵んでやることがなかった。いや、恵むまいと心に決めていたのだ。一人の物乞いにわずかの小銭を与えたからといって、何になるだろう。物乞いは無数に存在するのだ。その国の絶望的な状況が根本から変革されない限り、個々の悲惨さは解決不能なのだ。しかも、人間が人間に何かを恵むなどという傲慢な行為は、到底許されるはずのないものだ。そのような思いが私に物乞いを拒絶させた。私には他人に金を恵む筋合いもなければ資格もない。確かにそれは一つの考え方ではあったろう。しかし、ロッテルダムの男の行為を目の当たりにした後では、それは単にあげないための理由付けに過ぎないような気がしてきた。自分が吝嗇であることを認めたくないためのへりくつだったのではないだろうか。あげないことに余計な理由をつける必要はない。 自身のケチからあげないということを認めるべきなのだ。そうだ、俺はただのケチであるに過ぎなかったのだ。そこまで考えが及ぶと、不思議に気持ちが軽やかになってきた。自分をがんじがらめにしていたバカバカしい論理の呪縛から解き放たれて、一気に自由になれたように思えてきた。なぜ恵むまいなどと決めなくてはいけないのだろう。やりたい時にやり、恵みたくない時には恵まなければいい。もし恵んであげたいと思うのなら、仮にそれが最後の10円であっても恵むがいい。そしてその結果、自分にあらゆるものがなくなれば、今度は自分が物乞いをすればいいのだ。誰も恵んでくれず、飢えて死にそうになるのなら、そのまま死んでいけばいい。自由とは、おそらくそういうことなのだ。交渉が成立し、給油が終わったバスは、ようやくテヘランに向けて走り出した。走り続けているうちに、夜は次第に深くなっていき、やがて車内の明かりが消された。乗客はそれぞれ寝袋やコートにくるまりながら眠りにつく。私の寮分は最後部の一続きのシートの半分だった。反対側の半分にはイギリスの若者が横になっている。長さが3メートルにも満たないシートだから、1メートル80の男が2人も横になれば、どうしても足と足とがぶつかり合ってしまう。だがここでも驚かされたのは、そのイギリス人の一種独特の礼儀正しさだった。彼はいかにも体中に深い疲労が溜まっているといった様子だったが、それにもかかわらず、足と足とがぶつかると、どんな時にも自分から避けようとしてくれた。夜が更けるに従って、外気の温度が下がり、バスの中もかなり寒くなってきた。やっとドライバーがヒーターを入れてくれたと思うと、私のすぐ前の席に座っているフランス3人組の女が窓を開け放ってしまう。口が乾いて仕方がないのだという。しかし、風は彼女のところにではなく、後ろの私を直撃する。しばらく我慢していたが、とうとうたまらず飛び起きた。閉めてくれないかと頼むと、一旦は閉めてくれる。だが、すぐにまた開けてしまう。閉めては開け、閉めては開け。その繰り返しなのだ。私はついに諦め、寝袋のファスナーをいっぱいに引き上げ、体を縮めて目をつぶった。車内が静まり返り、私もうとうと仕掛けた頃、前の座席のシートのきしむような音に目を覚まされた。半身を起こすと、前のフランス三人組のうちの男女二人が ふわりとかけた毛布の下で抱き合い、声を殺して動いていた。隣のイギリス人も半身を起こしたが、気配を察すると私の方を向いて肩をすくめた。勝手にしやがれだ。彼も私も再び横になった。しかし寝入り花を起こされ、私はなかなか眠りにつけなかった。眠れないまま、ふとバスの後部の大きなガラス越しに空を見上げると、そこには透き通るような輝きを持った無数の星があった。
成瀬ここみです。私のファンクラブ誕生を記念して、あの番組がイベントで復活。成瀬ここみファンクラブ誕生記念ブルルンハニートラップ復活祭、11月26日日曜日、パームス秋葉原。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。ブルルンハニートラップ。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。10月21日土曜日は140のグッズイラストも手掛ける名優ネゴシックスの地元島根でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
ラジオとスマホが合体、ラジスマ。
突然の地震、母に電話をかけました。もしもしお母さん大丈夫？停電の中、そのスマホでラジオを入れると、
落ち着いてください、安全を確保してください、
いつもの声が心強かった。
ラジオ付き携帯電話ラジスマ、
民放ラジオのおすすめです。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。